こんばんはです。言いました。今日は俺書いたっけ。あ、いけね、間違えた。ジャンルに書いたのは間違えましたね。直す、修正するの忘れましたけど、まあとりあえず、ホラテラーさんにある話を適当に、はい、やろうかなと思います。で、ジーダレスミ、902、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、あざす。で、903、おっちゃんこんばんはと、休みは土日に戻ったのと、とっくに戻っております。まあ、とっくにっていうか、ちょい前ぐらいですけど、まあ、でも1週間、あ、1週間じゃない、1ヶ月は経ったんじゃないか、戻ってから。あ、経ってない、まあ、1ヶ月近くは経ったの。で、904、おっちゃんばんは、今日も楽しませていただきます。ありがとうございます。で、905、おっちゃんをこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと。ありがとうございます。で、906、おじさん今夜もよろしく頼むよと。まあ、おじさんじゃないですけど、とりあえず、ありがとうございます。で、907、今夜も長時間の予感と。別に長時間ではないと思うんですけどね。で、908、コテアンミスト。まあ別にいいです。大丈夫です。基本的に仮にコテハンがあろうがなかろうが、別に読みませんで、私は、はい。その辺は別に、書いても書かなくてもっていうところで、全然気にしないんで、気にしないし、読まないしっていう。だから書いたところで無駄だと思います。なんつうの、前にあれ書いたあれですとか、なんだ、その配信中に何か特定のその、コメントに対して自分が質問したりした時に、何番の書き込み書いたものですよっていうのがあれば拾いますけど、まあ、そういうのはね、拾わないと逆におかしいんで拾いますけど、そういうもん以外は基本的に拾いませんってなわけで、曲ストップ。あ、まだ書き込みあった。909、伊沢さんが現れた、いい夜だぜと。いい夜なのかどうかは俺は分からんが、とりあえずありがたい話で書き込み、ありがとうございます。で、ですね、一番初めに読むのは、ホラーデラーさんのですね、ウサギアナという名前のやつですね。夏野さんの作品らしいですけど、相変わらず何も読んでないんで初見でいきます。はい、適当にじゃあ行きましょうかね。ウサギアナっていう題名の話です。いきますー。小学校の頃、僕の通っていた学校の裏には小さな山があって、みんなからは普通に裏山と呼ばれていた。小学校は3階建てだったのだけれど、裏山はその小学校の2倍程度の高さしかなかった。学校側から裏山を登って反対側に降りると細い県道に出る。学校の規則で裏山には休み時間は登っちゃいけなかった。それでも僕は友達と一緒によく裏山に登った。だいたい昼休みに。まばらに木が生えてるだけの何もない山だったけど、子供にとっては十分な遊び場だった。それでよく先生に叱られた。ごめんなさい、もう裏山には行きませんって100回は言った気がする。今からするのはそんな裏山の話だ。さっきはまばらに生えた木以外は何もない山だって言ったけど、実はあった。一つ、子供心をくすぐるようなものが。僕と友達数人が見つけたのだ。僕らはそれをウサギ穴と名付けた。 3階の廊下の窓から見える裏山の斜面に穴はあった。勢いをつけて斜面を駆け下りるという遊びをやっていた時のことだ。友達の一人が何かにつまずいて転がった。だいぶ転がった。膝から血が出てたけど、田舎だったからそんくらい唾つけときゃ治るということで、僕らは別のことに興味を惹かれていた。友達は穴につまずいたのだった。斜面の一部が草ごとえぐれていて、おそらく友達が踏み抜いたのだろう。その部分から穴が露出していた。縦穴じゃなくて横穴。今までは草と土に隠れて見えなかったらしい。穴は小さくて人は絶対に入れない。でもウサギなら入れそうだということで決まった名前がウサギ穴。鏡込んで覗いてみると中は真っ暗だった。まっすぐ伸びているように見えたけど、いかんせん暗すぎてよくわからなかった。その穴はそれからしばらくの間、好奇心旺盛な子供たちの心を捉えて離さなかった。まず何がこの中にいるのかという話になった。モグラという意見とヘビだという意見と、やっぱりウサギだという意見に分かれた。僕はウサギ派だった。山に住むジジイからウサギはこんな巣を掘ると聞かされていたから。ウサギの巣なら出口は一つじゃない、もっとあるはずだと僕が言ったことがきっかけで、僕らは裏山を他の穴はないかと探し始めた。その日は探しているうちに昼休みが終わってしまい、結局見つけることはできなかった。別の穴が見つかったのはそれから3日くらい後のことだった。ちょうど学校とは反対の県道側の斜面に穴はあった。同じような穴だった。見つけたのは僕だった。かくれんぼをしていて偶然見つけたのだ。穴、穴と叫ぶとみんなが集まってきた。ほら見ろ、やっぱりウサギだった。いや、ヘビだ。違う、モグラだ。そんな不毛な言い争いの後だった。誰が言ったのかは忘れた。僕だったのかもしれない。まあとにかく誰かが言った。じゃあさ、この穴によウサギ入れてみん。よし、やってみようぜ。面白いかは二の次だぜ。なんてったって僕らは小学生だぜ。でも今は少し後悔している。僕の通っていた学校ではウサギを飼育していた。そして学年には一人ずつ、クラスはない。全校生徒80人くらいだったから、飼育員というのがいて、昼休みになるとウサギに餌をやったりするのだ。そしてなんとその時の5年生の飼育員が僕だったのだ。決行されたのは次の日だった。昼休み、僕はチャーボーと名札の貼られた檻を開けて、茶色い毛がボーボーの可愛いウサギを1匹抱えてウサギ穴へと向かった。到着するともう友達の一人は穴で待機していて、反対の県道側の穴の方にも数人スタンバっているらしい。友達が運動場の倉庫から持ってきた50メートルの巻尺の紐をチャーボーの体に結んだ。命綱のつもりだ。チャーボー、ほれ、行け。穴の中にチャーボーの頭を突っ込む。チャーボーは嫌がって足をバタバタさせた。無理やり押し込む。それほどきつくはなさそうだけど、無理しないと方向転換はできないだろうな。はよう行け、帰ってきたら餌やるから。棒で尻をつつくとチャーボーは嫌々そうに穴の奥へと進んでいった。途中で途切れているだなんて考えはなかった。二つの穴は当然つながっているものだと思っていたのだ。4メートル。隣で友達がチャーボーが進む動きに合わせて巻き尺を引っ張り出しながら1メートルごとにいちいち報告する。8メートル。当時は小さな山だったので、学校側の穴から県道側の穴まで50メートルもないだろうと思っていた。今考えるともう少し距離はあっただろうけど、僕がふと疑問を覚えたのは、 10メートルを過ぎてからだった。友達が数えるメーター表示の速度がおかしい。13 14 10、ああもう早いよ、ちょっと待って。ものすごい速さで巻尺を回す取っ手が回転してシュゴーと音がしていた。僕は友達と顔を見合わせた。うわっと友達が叫んだ。その手から巻尺が離れて穴の縁にぶつかった。巻尺は穴より大きかったので持っていかれることはなかったけど、一度二度ビクンビクンとのたうってから巻尺は力尽きたようにその場に崩れ落ちた。あっけに取られるという言葉があるけれど、僕はそれまでの人生で多分初めてだった。本当にあっけに取られたのは。友達は無言のうちに再び手にした巻尺を巻き戻していた。そのうちうにゃーっと猫のような情けない悲鳴が聞こえた。そうしてしばらくもしないうちに剣道側の穴でスタンバってた友達数人が走ってきて、一人は足が絡まってこけて転んで転がっていった、僕の横を。もう一人降りてきたやつの服の袖を掴んで僕は聞いた。チャーボーは？
知らん、話せ。
話せば話す。
ああ、もう、穴がものすごい勢いで骨吹いた。
それだけ言うと、そいつは校舎に向かって駆け下りていった。何が何だかわからなかった僕はとりあえず、巻尺の友達と一緒に剣道側の穴まで行ってみた。確かに、そこには何らかの動物の骨が穴を起点に放射状に散らばっていた。小動物の骨だろうか。何もこびりついていない。白くて綺麗な100点満点文句なしの骨だった。チャーボーのかなと僕は思った。それなら悪いことをしたなとも思った。その日は当然先生に怒られたけれど、僕はいつもと違って幾分本気で謝った。ごめんなさい、もうしません。もちろんチャーボーに対して。後日僕は山に住んでいるジジイを訪ねてその話をした。もちろん孫への小遣いが目当てだったのだけれど、ジジイなら何か知っているかもと思ったのだ。
そりゃ山の口やの
とジジイは言った。
山の口ってなんや？おまんの口と一緒や、山の口。
ジジイはそう言って僕の下唇を掴んでビローンと伸ばす。口と聞いて想像力豊かな僕はすぐにピンときた。
じゃあもう一つの穴はケツな？ケツやな、山の尻。
だとしたら、僕は気づいた。だとしたらチャーボーは山に食われたのだ。
なあなあジジイ、
なん？
ウサギってよ、うまい？
うまい、食いたいか？
僕は首を振る。それにしても山だとしてもいただきますくらいは言うべきだろうと、その時の僕が思ったのかどうかは定かではない。黙っているとジジイは僕の肩をバシバシと何度も叩いた。
まあ気にせんで、お前は山にお供え物をしただけや、そのうちええことがあるかもしれん。
ジジイ。
おお、なんぞ。
じゃあ小遣いくれ。
その日はジジイの家の軒先に干してあった干し芋を勝手に取ってかじりながら家まで帰った。ジジイは結局小遣いをくれなかったけれど、そのうちいいことがあるというジジイの話は当たってなくもなかった。僕は飼育員をクビになった。理由はみんなで飼っていたウサギをうっかり逃がしてしまったからだという。世話はめんどくさいし、ウサギ小屋は臭いから僕は普通にラッキーと思った。ちなみに ウサギ穴はあの出来事以来、子供たちの間でウサギ食いの穴にグレードアップした。そうしてあの日、剣道側から走って逃げて転んで転がったやつがえらい怪我を負ったので、それから裏山禁止の規制が厳しくなった。だから一度だけだ。下校時間になって僕はそっと剣道側の穴に向かった。途中で落ちていた手頃な木の枝を拾う。穴につく。
くらえ。
僕は手にした棒を穴に突っ込んだ。そして逃げた。男の子なら誰しもやったことのあるあの技だ。ささやかな仕返しのつもりだった。その後山に仕返しされたとかそんな体験はない。今現在僕の通っていた小学校は廃校になってる。ジジイの家に行く際にはあの県道を通るので、その時はついでに穴はあるかと確認したりする。少なくとも山の尻は未だにあって、周りには何の骨かわからない小さな骨が散らばっていたりもする。以上、ウサギ穴っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ910、夏野さんのケツの穴と聞いてた。あ、まあ聞き間違いですわ。どう考えても言ってねえしな。まあとりあえず、ありがとうございます。で、911、お茶のラジオしてくれると初雪が降った時のレベルで嬉しいよねと。持ち上げすぎ。で、912、おちゃんこんばんは、ネトラジ放送しながらこっち聞いてますんと。意味がわかんないんだけどネトラジ放送しながらこっち聞いてるって意味がわからない。放送しながらこっちを聞いてるってことは自分の配信が流れてるってことなんですかね。よくわかりません。で、913、おっちゃん今日も聞きに来たよと。 おかしなやつが来たぞ。まあ、あの聞いてくれるのはありがたいんですけど、その、 あのキャラクターがなんかおかしい。で、914、わい、起きててよかった、楽しみにしてましたと、あいざっす。で、915、初めてリアルタイムで聞けましたと、あいざっす。ちょっと遅い時間からですけど、はい、ありがたい話で。で、916、ビクンビクン悔しい、でも巻き取られちゃうと。巻き取られちゃう、巻き取る、巻き取られちゃう。あ、いいのか。うん。はい、よくわかんないけど。で、910ならおさこんと。まあ、とりあえずこんばんはです。はい。で、918、アルカ放送はやめとけと。うん。もし、アルカ放送してるんだとしたら、あ、やめてちょうだいと。てか、やめてちょうだいっていうか、あの、どう考えても、なんつうの、仮に、どうなのかわかんないけど、仮にあるかだとしたら、912番さんの配信を聞きたい人にとってダメだよなっていうのもあるし、何勝手にやってんだっていうのもあるんだけどまあよくわからんか、ええ、で、次、雲の糸っていう題名の話です。行きましょう。僕が小学校低学年の頃の話だ。学校も終わり、僕は一人帰り道を歩いていた。そしてふとした何気ない思いつきから、今日は別のルートで家まで帰ろうと決めた。いつもは使わない人通りの少ない山沿いの道、家まではだいぶ遠回りだけど、僕は随分楽しげに歩いていた記憶がある。昔はそういう無意味なことに楽しさを見出す子供だったのだ。さて、そんないつもと違う帰り道、僕はふとある不思議なものを見つけた。 車1台分の幅しかない道、進行方向に対して左は林で右は小さな池だったのだけど、その右の池から何やら白く細いものが空に向かって伸びていた。その時の僕が空に向かって伸びていると思ったのは、単純な話、空に何にもなかったからだ。木々の枝が伸びているわけじゃない。飛行機が、鳥が飛んでいるわけでもない。最初僕は煙かなと思った。でも水のある池から煙というのもおかしい。別に水面に浮かぶ水草が燃えているわけでもないようだった。ガードレールに腕を乗せ、僕はその白い細い物体をじっと見つめた。それはどうやら糸のようだった。白い糸だ。僕は白い糸をたどって空を見上げた。白い糸は上空に行けば行くほど空に点在していた雲と同化して見えなくなる。天へと伸びる糸。当然不思議だなぁと思った。けれどその時の僕には、でもそこにあって見えるんだから仕方ないだろうという確固たる諦めがあった。見上げていると上空でチカッと何か光った気がした。時間が経つにつれ光ははっきり見えるようになった。糸をたどって空から光が降りてきていた。太陽の光を鏡で反射させた時のような目に刺さる光だった。光は点滅していて、目の上に手をかざしてよくよく見るとその上に糸はなかった。僕は身を乗り出し、その光をよく見ようとした。ランドセルが重かったのが原因だと思う。僕はその瞬間バランスを崩して頭から池に落ちた。でもそこで不思議なことが起こった。僕は頭から池に落ちた。でも水面に顔が触れた瞬間、僕は水の中から顔を出していた。タイムラグはない。記憶違いでもないと思う。惰性で僕は一旦お腹のあたりまで水面から飛び出すと、また重力で頭まで沈んだ。今度は普通に水の中だった。ここは当然パニックに陥り溺れかけるべきなのだろうけれど、僕は割と冷静だった。池は背伸びすれば足がそこに届くくらいの深さだった。ランドセルが背になかったので、目を拭いながら手探りで見つけてまた背負った。不思議な体験だったなと思いながら、僕は池から道路に上がった。最後にもう一度池を振り返ったけれど、糸はもう伸びてはいなかった。そしてその帰り道、僕はなぜか帰り道を間違え、家に帰るのがだいぶ遅くなった。家に帰ると母はびしょ濡れで帰ってきた息子に驚いた様子で、あらまあ、なんぞね空、と聞いてきた。僕は、釣られた、とだけ答えた。その日からだった。僕が文字の読み書きができなくなったのは。先生も困り顔だったが、僕はあの時池に落ちたせいで頭が悪くなったのだ、と勝手に思うことにした。文字の問題はその後普通にできるようになった。その後僕が池に落ちてから一週間くらい経ったある日のこと、あの池から子供の水死体が見つかった。不思議だったのはその一週間の間、町の近辺で行方不明となった子供がいなかったこと。だから発見も遅れた。持ち物は持っておらず、どこの誰の子供かもわからず、その身元不明の死体は一時期話の種になった。そして僕はというと、今でも健康診断の際は聴診器を持った先生にんという顔をさせている。心臓の位置が少しだけおかしいのだそうだ。以上。 蜘蛛の糸っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み919、巻き取られちゃうはメジャーかけネタかねと。メジャーかけ、うん、メジャーのやつね、うん、それはもう分かってたんですけど、メジャーにかけ、うん、大丈夫で920。おっちゃん来てた、出遅れたけどこんばんは、今から最後まで聞くよと、あいざっす。まあおっちゃんじゃないですけど、で921、今日見た夢はおっちゃんが株取引している夢だったけど何これと、うん、まあそのおっちゃんがよくわかんないんですけど、普通のおっさんだと思うんですけど、それ普通のおっさんが株取引してたっていう、何かテレビとかで見たシーンが浮かぶんですかね。はい、で9人に失読症の原因かと。失読症そんなん失読症脳損傷により生じる失読症。漢字の読みに強い障害を示しますと書いてある。あれっていう感じで、まあ、その辺のなんか脳のあれが、うん、障害をっていう感じか。ちょっと不思議な話ですけどね、これね。だから、うん、どうしてそうなったのかよくわからん。で923、いいねこの話好きだわと。まあなんかこういう、うーん、なんていうのかな、結局原因っていうか、うーん、まあなんか いい感じのこの原因に触れない具合、そのまあ実際わかんないっていうのもあるんですけど、なんかこういう感じの雰囲気が、あ、まあ怪談って感じがするのかなっていうのはありますね。なんか突っ込みすぎないで、なんか、あ、なんだったんだろうこれみたいなやつで終わっていくみたいな。だから突っ込もうと思っても突っ込みきれないっていうのもあるしね。その分かんないし、科学的に何かっていうわけにもいかないしっていうんで。で、記憶24、この話は怖かったと。A までついて、ありがとうございます。で、次。夜泣き峠っていう題名の話です。今読んでるのは夏野さんの作品ばっかりです。次も同じ。同じというか、その夏野さんの作品です。その峠は夜泣き峠と呼ばれていた。僕の住んでいる地域では有名な心霊スポットで、この峠の正式な名称は知らなくても、夜泣き峠といえば地元の人間なら誰でも知っているようだ。その日の夜11時頃、僕は友人の K と S と3人でその問題の峠に向かって車を走らせていた。剣道って言うから覚悟してたのにさ、なかなかいい道じゃねえか。そう言ったのは K だ。 確かにもともとは地元民でない僕はこの道を使ったことがなかったのだが、アスファルトも比較的新しく、ずっと2車線の道路は心霊スポットに続く山道としては拍子抜けするものだった。
幽霊出るって聞いたから、どんだけ寂れた道なのかってドキドキワクワクしちゃってたのにさ、こっちはよ。ああ残念だ、残念、残念だ。
うっ、バカやめろ。
横を見れば K が後部座席から運転席のシートを掴んで揺らしている。運転しているのは S だった。助手席には僕が座っている。 S の父親の車だという軽自動車がふらふら対向車線にはみ出す。対向車はない。あったら死んでたかもしれない。
ここで事故ったら僕らも幽霊になって化けて出ような。そしたらここを全国的な心霊スポットになるかもしれんし、
と僕が言うと、そらいいなと K が笑う。騒ぐ僕らの横で S は大きくため息をついていた。ちなみにその時の K は酔っていた。僕も酔っていた。そもそも宅飲みで酔っ払った僕と K が酒の勢いでどこか怖いとこ行こうぜとなり、運転役として急遽呼ばれたのが S だったのだ。
っていうか道路整備は当たり前だ。そんだけ需要があるんだよこの道には。うちの町から丸々町の地名に行くのにもこの道使えば早いしな。
この車内で一人だけ酔ってない S は冷静だ、というかブスッとしてる。その表情からは早くこのバカ二人から解放されたいという気持ちがにじみ出ていた。ごめんな S、それでも嫌々ながらも付き合ってくれるのがこいつのいいところなのだが。
俺の携帯さ、録音できっから、これで赤ん坊の声取れねえかな。
携帯の音質じゃ無理だって。よほど近くで泣いてもらわんと。てかそんな声録音して何に使うんだよ。
僕がそう言うと K はにやりと笑い、
なもん、
んなもん女の子を驚かすために使うに決まってんじゃねえかおめえ、
と K のシャウトが車内に響く。
お前が子供泣かしたと思われてしまいだ、ボケ。
隣で S がポツリとつぶやいた。 K はガハハと笑って聞いてなかった。ところで K が言う赤ん坊の声とは、僕らがこれから行く予定の廃車峠にまつわる話だ。深夜夜泣き峠を通ると赤ん坊の泣き声が聞こえるとは結構有名な話。周りにも聞いたという人間はちらほらいる。嘘か誠か、聞き違いか幻聴かは置いといて。峠まではすぐそこだった。僕らの会話は自然と昔峠で起こったとされる事件が話題の焦点になっていた。僕が聞いた話によると、ある日家族が乗った一台の車がこの峠を越えようとした。そして峠に差し掛かった時、エンジンの故障か何かで車が炎上した。男と女は車から逃げたのだが、一人だけ赤ん坊が車内に残された。その事故以降、この峠を通ると赤ん坊の声を聞こえるようになったという。しかもその声が聞こえた者には絶対に車関連の事故に遭うという。
おいおいおい、だってよ S、 帰りは気をつけろよ。
K の言葉に S が大きなあくびで返した。そういえば電話で S を呼び出した時、彼の声は幾分寝ぼけていたのだが、眠たいのだろうか。
階段ってのは尾ひれしか残ってないもんだ。
あくびの後で S が言う。 S の方を見て、なんだそれと K と僕。
ここで事故が起きれば幽霊のせい、あれも幽霊のせい、これも幽霊のせい。
そこで切って S はもう一度あくびをする。
おひれだけ。つまり身のない話ってことだ。覚えとけ。てかさっきからうるさいよお前ら。
僕と K は顔を見合わせた。二人とも酔いの残った頭ではいまいち理解できなかったようだ。
ほら着いたぞ。
そうこうしているうちに僕らの車は目的の峠に着いた。道路脇に車を止めて三人で外に出る。街灯が遠く思いのほか暗い。 S が一度車内に戻って懐中電灯を持って出てきた。豆電球の白い光が夜泣き峠の周囲を照らす。なんというか心霊スポットというだけあって独特の雰囲気は感じ取れた。道の両脇はどちらも木が茂っていて、ざわざわと風に揺れる音がする。いつの間にかおしゃべりの K も静かになっていた。
どうすると
S が言った。その口はおそらく早く帰ろうぜ、てか帰らせろと言いたいのだ。僕としても夜風とこの峠の雰囲気に当たった瞬間酔いが覚めてしまったようで、実際怖くて帰りたくなっていた。
そうだな、何もなさそうだし
帰るかと資金な僕が言おうとした時、
やっべ、
Kが言った。
俺聞こえた。
何がと言いかけた僕の耳にもそれは入ってきた。かすれた猫のような、でも猫じゃない。猫はおぎゃーおぎゃーとは鳴かない。これは人間の声だ。赤ん坊の鳴き声だ。
おいおい嘘だろ。
K がうろたえていた。僕はもっとうろたえていた。 S にも聞こえたようだった。
あっちから
だな。 S はそう言って懐中電灯の光をその方向に向けた。僕らが車を止めた道路脇の反対側に車1台が通れるくらいの横道があった。S が照らしているのはその細い道だった。
よし行くか
と一言。 S がその横道に向かっていくので僕と K は顔を見合わせた。 S は果たして正気なのかと思った。しかし車のキーも懐中電灯も S が持っているので僕らは慌てて S の後を追った。横道の先には小さな広場があった。S が持つ懐中電灯の光が広場をくるりと照らした。草がぼうぼうに生えていて広場を囲むように廃車が数台あった。古びて赤錆にまみれたトラックもあれば比較的新しい車もある。赤ん坊の泣き声が大きくなっていた。 S の後ろで僕も泣きそうだった。 K は
やっべえやっべえよ
をさっきから繰り返している。 S が一台の車を照らした。その車は黒ずんでいた。外も中もガラスは残っていない。 S が懐中電灯の光を車からわずかに下に向ける。チャイルドシート。その車の横には地面に直接チャイルドシートが置いてあった。隣の車とは不釣り合いなほど綺麗で新品同様と言ってもよかった。鳴き声はそのチャイルドシートから聞こえてきた。誰も座っていないはずなのに。 S がそのチャイルドシートに一歩近づいた。
おい S、 やべえやべえって。
K が止めるのも聞かず S はチャイルドシートの前まで行くとその後ろの草むらに向かって手を伸ばした。僕はその時鳴き声の主に S が食われるんじゃないかと本気で思った。
あった。
僕らの方に向き直った S が手にしていたのは一台の機械だった。ただ立ち尽くす僕らの前で S は手にした機械の上にあるスイッチを押した。その瞬間、赤ん坊の泣き声はピタリと止んだ。 CD ラジカセだ、 S が言った。最初は俺も驚いたけど、泣き声に規則性があったからな。こんなことだろうと思った。まあいたずらだな。電池が切れるまでは赤ん坊の声がリピートするようにな。僕は呆然としていた。 K はポカンとしていた。 S よ、お前はどこまで冷静なのだ。
うお、マジかよ、バカらしい。
K が両手で自分の頭を抱え、体全体でグネグネと意味不明な動きをした。彼なりに恥ずかしがっているのだ。
俺バカじゃん、やべえやべえとか、俺バカじゃん。
それから K はチャイルドシートに近づくと一発蹴りを入れた。そうしてから何を思ったか、倒れたチャイルドシートをまた元通りに立たせると、
お前らしゃべれ。
その上にどかりと腰を下ろした。チャイルドシートに大の男が座っている。真夜中のこんな場所で、その滑稽な光景に先ほどまでの恐怖の感情も消え失せ、僕は声に出して笑った。アホらしいと言いながらも S が自分の携帯を取り出してカメラで撮った。フラッシュ。 K はふんぞり返っていた。僕も笑いながらその姿を携帯で撮った。
おぎゃおぎゃ
と K が叫び出した。さらに座った状態で手足をバタつかせる。僕はまた笑った。 S も笑っていたと思う。
おぎゃんぎゃんぎゃ。
僕がおやと思い始めたのはそのあたりからだった。
んぎゃんぎゃおぎゃ。
おー、行け、もういいよ、十分取ったから。しかし僕がそう言っても K は泣き止まない。それどころか K の泣き声は一層激しくなった。
おぎゃおぎゃくずくずだ。
おい K、
ぎゃあや
いつの間にか K の泣き声は尋常ではなくなっていた。 K は本当に涙を流して泣いていたのだ。顔が歪んでいた。手足をバタつかせ大声で泣く。その声も K の声からまるで本物の赤ん坊の声に変わっていた。 おい K。 僕が K に向かって手を伸ばそうとしたその瞬間、 S が横からチャイルドシートごと K の体を蹴飛ばした。
おい、 K を持て、逃げるぞ。
S が叫ぶ。地面に倒れた K は気を失っていた。僕は S と一緒に K を担ぎ上げると車に向かって一直線に走った。
S、どういうこと？俺に聞くな。
後部座席に K を押し込んで S が車のキーを差し込む。
おい、S、ちょっと待て。
車のエンジンがかかる。しかし僕は思い出していた、夜泣き峠に関する話。赤ん坊の声を聞いた者は必ず。 S もそこに気がついたようだった。サイドブレーキを下ろそうとしていた手が止まる。しかし躊躇は一瞬だけだった。
そりゃ大ひれだ。
S は車を発進させた。S の額に浮かぶ大粒の汗とは裏腹に、車は非常にゆっくりとした安全運転で山を降りた。 K は山を降りる際に意識を取り戻した。また泣き声を上げられたらどうしようと心配だったのだが、幸い起きた K はちゃんと K だった。
え、何これ、てか脇腹超痛いんだけど。
それは S が蹴り飛ばしたからだ。 でもその事実はなかったことになり、すべては赤ん坊の霊の仕業ということで落ち着いた。 K の脇腹に幽霊が噛みついていたのだと。そうして少なくともその日は僕らは事故に遭うこともなく山を降りることができた。後日3人で集まり、知り合いの知り合いの知り合いというふうにか細いつてをたどって遠くの町の神社でお祓いをしてもらった。その際、神主らしき人に一応3人とも大丈夫だが、もうあの峠には行かない方がいいと言われた。お祓いが効いたのか、そもそも何もついていなかったのか、あの夜の体験から数年経ったが、今のところ3人とも何の事故もなく過ごしている。夜泣き峠を通ってて赤ん坊を見た、声を聞いたという話は今でもたまに聞くことがある。この前も職場の後輩が彼女と言って泣き声を聞いたそうだ。後輩はその時の話を詳しく語ってくれた。事故とかは大丈夫だったんですけどね、やっぱりほら脇腹噛まれたんすよ。ほら、確かに真剣に語る彼の脇腹には噛まれたような跡があった。そりゃ尾ひれだ。笑って流していいものかどうか少し迷った。以上、夜泣き峠っていう題名の話でございました。で、次行く前にGタレス読み、925 K と S の最新作だ。ワークテガート最新作なのこれ。最新作、最新作って自分が読んだやつでってことね。で、926、K の乗り物酔いが治ったと。うん、確かに乗り物酔いしてないね。てか酔ってたから、もう元々酔ってたから、ある意味で。927、このトリオは酔いねえと。組み合わせ的になんかまあ使いやすいというのがあるんだろうけど、で928、ホラーテラーかと。動く看板とかちょっとおっちゃんの好みっぽそうだな、違ったら悪いけどと。動く看板わからん。で929、ホリャー初めて リアルタイムで聞きました、こんばんはですと。 ありがとうございます。初めてってことで、まあ、タイミングがちょうどあったってことで、まあ、遅い時間ですけど、はい、あざっす。で930、ひねった面白い話、さすが夏の散策と。夏の散っていう名前だから夏の散さんなんですけどね、なかなか。で931、てか K をねうまくいろいろやりやすいから、でその僕はもうなんかとりあえずそこをそういったその、K と S が、まあ、K が何か おかしくなって、 S がそれに対して、まあ、解決するなり解決しないまでもなんかまあこういうことだったんだよみたいので、なんかうまく締める役としていて、僕はとりあえずその2人のその記録係みたいな感じなんで組み合わせてやりやすいっていうのはあるんだろうな、話的に。で931、しまったで遅れた親田のこんばんこ、リクエスト読んでくれてありがとうと。ちょうど今親田の録音聞いてて、ふとネトラジのソフト見たら親田がいた。前半は録音から聞くと。あざっす。まあ、リクエスト読んでくれてっていうか、まあ、夏野さんの作品はまあそれなり読んでて面白いのが多いんで、まあ教えてもらったってことで、 あったんだってことで、読みました。まああったんだっていうか、前にもそのまとめサイトを教えてもらって、そこにあったのあったんですけどね、自分が忘れてたってだけで。で、932、久しぶりの親田の朗読で歓喜感激ウレション状態と。ウレション状態、それウレションヤバすぎだわそりゃ完全にアテント常備で、気をつけてください、で933、夜泣き峠は1年以上前の作品だよと。うん、わかる。だって確か別に一番下に書いた夏野さんのそのまとめのやつで夜泣き峠って一番下にあったような気がしなかったから、
自分が読んだ中でそのこの僕 SK が出てくる話で最新ってことですね。で次、次は別に夏野さんの作品じゃないです。迷子っていう題名の話、です。行きましょう。車で旅行に行った話。僕にバイトを斡旋してくれた先輩と夏休み旅行に行った。当時念願の車を購入した僕はドライブに行きたくてしょうがなかった。じゃあ俺の実家へ行くか？そういった先輩に僕は二つ返事で飛びついた。道中は特に何もない。ただ移動距離が飛行機クラスだった。夜の11時に出発して着いたのが朝過ぎ。もうアホかと。先輩の家族はものすごくいい人たちだった。先輩はきっと拾われた子なんだろう、または遺伝子操作で生まれたんだろう。受験生の妹もいた。先輩の妹だけあってすごく可愛かった。どうやら兄、先輩、妹の三兄弟らしい。手を出したら殺すと半ば本気で言われる。先輩がシスコンとは意外でしたと言ったら溝落ちに蹴りをいただいた。ナイスキック。ここから本題だ。状況はたったの二文字で表すことができる。迷子だ。道に迷った。ことの発端は滞在2日目に先輩がいいところ教えてやるから行くぞと言ったことだ。妹ちゃんともっとお話ししていたかった。だが僕が妹ちゃんにべったりなのでやきもちを焼いたのか、先輩の気持ちはわからないが僕を外に連れ出した。いろりのある温泉宿みたいなところに連れて行ってもらう。そこで昼食の他に蜂の子とつぐみを食べさせてもらった。どちらもすごく珍しいものと聞いたのだが、グロテスクすぎて食べるのに勇気がいる。思い出としては懐かしいが、今出されて食べる自信はない。そこは先輩の古くからの知り合いの店だったようだ。先輩のことをタクちゃんと親しげに呼んでいた。温泉にも入り、いろりでタバコを吸いながらまったりしていた。先輩が佐藤さんと入ってきた人に声をかける。おお、お前久しぶりだな。こんなところに何の用だよ。佐藤さん、ご無沙汰です。今後輩を連れて帰省中なんです。もっと顔出せよ。あ、まあいいや。親父さん元気か？
元気ですよ。
あ、こいつ後輩の正志です。あ、こんにちは。先輩にはいつもお世話になっています。
嘘つけよ。お世話してんだろ。
はい。その後佐藤さんを含めて3人で雑談。佐藤さんは長身ですらりとしていて声が太く口が悪い人だった。だがすごく感じのいい人だ。先輩が懐くのもわかる。面倒見の良い渋いイケメンとでも言えばいいのだろうか。建築関係のリース業をやっていると言っていた。実は当時はよく分かっていなかった。その日は休みだから釣りに来た模様。先輩、僕たちも行きましょうよ。
明日な。今からじゃ遅いわ。
佐藤さんにそのポイントを教えてもらう。次の日の早朝から家を出た。そしてお待ちかねの帰り道、道に迷う。先輩が調子に乗って上流へ上流へと登っていく。さあ帰ろうという時に現在位置がわからなくなった。先輩の地元とはいえ山奥、道順など知らないだろう。 もちろん山を甘く見た僕たちが GPS などを持って行っているわけがない。
ここどこですか？
わからん、やばいな。
まあ道路ありますから、まっすぐ行けばどっかに当たりますよ。
だな。道路に上がり歩いた。しかし相当な時間歩いてもどこにもつかない。それどころか看板すら見えない。だんだん暗くなってきた。
休憩と称してガードレールに腰掛ける。タバコに火をつけながらふと有名な階段を思い出す。
そういえば置いてけぼりとかありましたね。
ああ、なんかの昔話だろ。
今の状況それじゃないですか。
荷物になるし置いてくか。
置いてけぼりだけに。
置いてけぼりだけに。
ナイロン製の魚の入った魚のカゴや餌箱を道路の脇に置き、釣り竿やタモなどの小道具もそこに置いていった。一応電話番号と名前と後日取りに来る旨を書いたものを添えて。
置いてけぼり云々よりもかさばって歩きづらかったのがメインの理由。
持っていかれてもいいや、そんな気持ちだったのは内緒だ。借り物なのに。
それからさらに歩いた。幸いなことに疲れもほとんど感じない。ゆるい下り道が続いていたので何も考えずに歩いた。なんとも無計画な行為。車が来たら乗せてもらおうと思っていたのだが、それもかなわず。
3時くらいに道に迷ったのを先輩が認め、今が夜の8時。5時間以上も道を歩いていることになる。時速5キロで歩いているとしても距離にして25キロ。いくらなんでも看板や車の往来のある道路に出てもいいはずだ。しかもここはちゃんと舗装されている道路。山の中で迷っているのとは訳が違う。月明かりがあるので周りがわかるくらいの光はあるが、辺りは真っ暗。街灯はほとんどない。
先輩、これ本格的にヤバくないっすか？
俺も思った。
いや、そうなんですよ、これ。
そうなんですか。
こいつ、ダメだ。
電波あります？
おお、バリバリ。電話するわ。
もっと早くしてくださいよ。
そう、そう。うん。
じゃあ、迎えに来てって言って。
え？いや、わかんない。〇〇川の上流沿いの道路にいるんだけど、場所はちょっとわかんないや。あ、そう。近くに来たら教えて。
はい。
じゃあね。
先輩、妹ちゃんですか？
おお、なんでわかった？
シスコン。
うっす。
どうする？待つか？それとももうちょっと歩くか？
まあこんなところで待つのもかっこ悪いし、歩きますか。
だな。
しばらく歩く。多分30分くらい。時間の感覚などすでにない。
おい、あれ見ろ。
先輩が小声で僕に囁く。道路下の川を指さしている。
何かいますか？
なんだあれ。
カカシ？
木にしては妙に白い。
何ですかね。流木が岩に引っかかってるんじゃないですか。
動いてるぞ。生き物だろう。人か？
ちょっと細すぎないですか、人にしては。
おい、あっちにもいるぞ。
先輩の言う通り、川の中にその白く細いものが何匹か立っていた。どうやら川の中から出てきているようだ。
ちょっと幻想的ですね。
ああ、なんか綺麗だな。
そんなことを二人で言いながら、だんだん増えてくるその白いのを見ながらタバコを吸っていた。プルルルッと電話の、先輩の電話が鳴る。
うん、今どこ？
え？
置いたけど。
あ、そうそう。
いや、今ちょっと面白いのが見えてるからそれ見てる。
え？
車通らなかったぞ。
あ、じゃあ下ってきて。
どうしました？
釣り竿とかは見つけたけど場所わからないんだとさ。
そうなんすか。
一本道なんだかな。
二人でその白いのが静かに増えるのを見ていた。今ではそこかしこにいる。川の中に溢れるほどの大群。ゆっくりゆっくり下流に向かっているようだ。
なあ、もうちょっと近くで見ねえ。
僕もそれ言おうと思ってたんですよ。
美しい。そういうふうに覚えている。
月の光がどうかはわからない。その白いのに埋め尽くされて川全体が発光しているようにも見えた。吸い込まれていきそうな魅力がそこにあった。
プルルル、
まただ。急な電話の音は頭にくる。
はい。
え？
おお、佐藤さん。
いやいや、酔ってないです。
今ですか？
道に迷っちゃって。
ちょっと面白いの見てるんですよ。
それです。
そうです。
川の中に白い。
それを見るな。
携帯を通して僕にも声が聞こえた。
おい、今どこだ？
わかんないです。道に迷ってるんですって。
じゃあその白いのはどっちに向かってる？
ああ、下流方向ですね。
じゃあ上に向かえ。いいか、道を登れ。
町とは反対ですよ、それだと。
いいから言うこと聞け。ぶっ殺すぞ。
どうしたんすか？なんか佐藤さん怒ってません？
わかんねえ、すげえ怒ってる。お前、言うこと聞かねえんだったら妹ちゃんにあのことバラすぞ。
なんすか先輩、あのことって。聞きたいっす。
おい、上行くぞ。
先輩の目つきが変わった。
登るんですか？疲れますよ。
足をどかりと蹴られた。登山用のブーツで攻撃力も倍増だ。
うるせえ、行くぞ。
5分も歩くと上から先輩の親父さんの運転する車がやってきた。あと少し待てば来たじゃないかとぶつくさを持っていた。川を見ても白いのはもういなくなっていた。普通の山道の川だ。僕は車に乗り込むとものすごい疲れを感じた。先輩も同じだったようだ。家に着いたら風呂にも入らずそのまま寝てしまった。翌日の早朝、先輩に叩き起こされた。佐藤さんが出社前に僕たちを訪ねてきたという。
お、無事だったか。
佐藤さんは昨日の電話越しとは違ってとても優しく笑う。
いやあ、本当にすいません。昨日帰った後寝てしまって着地に気づきませんでした。
気にすんな。あれ見たら最低でも 2,3 日寝込むらしいからな。若いってのは偉大だ。
何なんですかあれ。
ああ、なんか白ヤマメとか言われてるな。
結構有名なんですか？
地元でそこそこ山に入るやつなら一回は聞いたことがあると思うぞ。
綺麗でしたけどね。
お前、まあいいか。
何ですか？気になりますよ。
本当に綺麗だったのか？
川の中に立つ白いかかし。
細すぎるけど人間っぽい形はしてた。足はぴっちり閉じてたな。てかゆっくり跳ねながら進んでた。よくわからないけど手、妙に細い腕はあったな。プラプラ揺れてた。目と口の部分に空洞。空洞？ごとりと落ちくぼんだ穴。長くて白い髪？ボサボサの。枯れた竜のひげみたいな。もちろん服は着てない。骨張っているというより木の皮みたいな肌。それが皮を埋め尽くすほど大量に。わさわさと溢れんばかりに。なんだこれ、何が綺麗なんだ。なあ、本当に綺麗だったか。いえ、今思い出すと気持ち悪いです。まあ神隠しの一種なんだろう。変なところに入り込んじまんだ。お前のテンションもわけわからなかったからな。すみません、無礼でした。だから気にすんなよ。誰でも一時的にちょっと気が狂うもらしいんだ。そういえばあんなに長い間歩いてた割には二人とも異常に楽観的だった。先輩の性格なら自分が遭難の原因だろうと絶対に僕に当たり散らす。迷ってから一発も殴られなかった。何よりいくら下りとはいえ何時間も歩いていて疲れないわけがない。休憩にしたってタバコを吸うぐらいだ。何より飲み物もないのに喉も渇かなかった。気が狂うか。そういえば先輩優しかったな。無事ならいいんだ、あんまり無茶すんな。佐藤さんは時計を見ながら僕たちに言った。時間が迫ってきているようだ。じゃあ最後に一つ。
おお、何でも聞け。
なんであんなのがヤマメなんですか。魚ってよりもカカシですよ。
ヤマメは漢字で山の女って書くんだよ。
ゾクリ、背中に汗が線を描いた。
以上、迷子っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、234夏野さんの作品の朗読は磯野さん以外考えられない私と。まあそれはありがたいけれども、はいありがたいけれども、まあいろんな人の聞いてみた方がいいんじゃないのっていうのはありますけど。で935、ちなみにホラーテラーでカエルの歌前編後編読んだ回ってありましたっけ。教えておっちゃんサポーターズって書いてあるんですけど、カエルの歌なんて自分読んだ記憶がないんですけど、前編後編カエルの歌なんて読んだっけ。多分読んでない。で、936、ムーミンにも出てきたニョロニョロだなと。あー、なんとなく、うん。で、937、くねくね系かなと、うん、なんとなく、はい、カカシみたいって言ってたけど、うん、で、938、こういう話に出てくる連中って強いよねと。俺ならとりあえず一発泣いといて人のせいにするね。助かんなかったら絶対呪っちゃうねと。で、強いっていうかはい、なんかちょっとおかしなゾーンに入ってたから、少しちょっとやばい状況に、うん、電話かかってきたからよかったって。電話もしなかったらっていう。で、939、わさわさなんだと。そう、わさわさ、まあ木の皮みたいな肌とか言うからツルッツルな感じじゃないんだね。
で、記憶40。いいな、これも好きだわ。個人的に好みでもあるし、さすが夏野さんやで、と。あ、おっちゃんもたこ焼き食べる、と。だからこれ夏野さんの作品じゃないです、これ。迷子は違います。適当に自分があの、人気かなんかの作品のやつで、読んでないやつを適当に選んでるだけなんで。これは夏野さんの作品じゃないです。で、941、やっと聞けた、おっちゃんこんばんはと、もっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。まあ、もう、あの、2時ですけど、まあ、ありがたい話で。やっと聞けたっていうのはどういう、あの、そういう環境が整ったってことなんですかね。わからんですけど。まあ、とりあえず、あざっす。で、今日最後。これ読み方がわかんないんですけど、音読みで、棒陽気旅館っていう題名の話。行きましょう。棒陽気旅館。私は3年前のあの出来事が起こるまでは一人旅が大好きだった。月に一度はどこか地方へ出かけていた。あれは紅葉が綺麗な秋の何とも言えない気持ちのいい日だった。前日の晩から支度をして興奮しすぎてあまり寝れなかった。どこに行くかすでに決まっていた。北陸に有名な秘湯があると噂で聞きつけ、早速行くことに。車で約8時間かけて、しばらくそれらしき山に着いた。時刻は昼の2時。ひんやりと冷たい風が流れていた。辺りには人の気配がまるでなく、村や町も全く見当たらない。本当にあるのかと少し不安になったが、ここまで来たのに引き返すやつなんていない。くねくねした山道をゆっくりと登っていく。対向車が来たらどうやって避けるんだと思うくらい道が狭い。舗装はしっかりされていて、きれいなアスファルトが続いていた。山を30分ほど登ると分かれ道が出てきた。右に行けば獣道、左に行けばなんとかトンネル、そのトンネルの方に行けば棒陽気旅館と書かれた看板があった。ここだなと思い、トンネルの方へ進んでいく。トンネルの前に着いた。辺りの雰囲気がなぜか変わったような気がした。トンネルの前で車を止めた。外からトンネルの中を見ると、明らかに電気が通っていない。これはおかしい。そう思いながらも U ターンする場所もなく、引き返すわけもなく進むことにした。トンネルの中は異様に寒い、そして暗い。車のライトをつけていても暗い。水が溜まっているのか、水溜まりの上を走っているようだ。300メートルぐらい走っただろうか、出口が見えてきた。安心した私は少しスピードを上げて出口に向かった。出口を出る瞬間、一瞬変な感覚に襲われた。ゼリーの中に入る感じだ。ブヨッとした感覚が体を通り過ぎた。別に気にしなかった私は、何事もなかったかのようにトンネルを抜けた。そこは奇跡だった。広い草原の真ん中に旅館があり、山々に囲まれていた。今までの苦労が一気にぶっ飛んだ気がした。旅館はかなり古く、昔からある木造の学校のような作りになっていた。使われているかわからないくらい錆びれていた。すいません、すいません。玄関に誰もいなかったので、少し大きめの声で誰かいるのかを確かめた。すると、奥から人が出てきた。
身長が高く、かなり細い体の綺麗な紫色の着物を着た女の人だ。多分おかみだ。顔にはファンデーションをかなり塗っているのか、すごく白く見えた。真っ赤な口がより顔を白くさせていた。ようおこし。軽く会釈するとそれだけ言って奥へ案内された。スースーと床を流れるように進んでいくおかみに違和感を覚えていた。泊まり客はいないんですか？私はおかみに質問した。いません、あなただけですよ。少し笑いながら答えた。その笑いに足の先から鳥肌が立った。部屋についてびっくりした。テレビがない、電波がないらしい、携帯もつながらない。まあいいかと軽い気持ちで考えていた。すっとおかみがお茶を入れてくれた。近くで顔を見ると怖い。狐のような目と顔の白さが怖い。ありがとうとお茶を飲むとなんだか眠くなってきた。コトンと意識がなくなった。目が覚めると辺りは真っ暗だった。時計を見ると午前1時を回ったあたりだ。部屋の電気はつかない。旅館の電気自体ついていない。ここでやばいと気づいた。人どころではない。帰りたくても真っ暗で部屋から出れない。怖すぎて出れるわけがない。その時外から妙な音が聞こえた。何の音だ？窓を開けて外を見た。外を覗くとなぜか部屋は4階にある。階段を上った記憶はない。音の方に視線を向けた。音の正体が分かった瞬間絶望した。おかみの首から上が下の庭をずるずると動いていたのだ。瞬時にギャッと声を出してしまった。その瞬間おかみの顔がバッとこちらを向いた。私は窓から覗いている体勢で金縛りにあってしまった。ずるずるずるずると向かってくる。しかしここは4階、首だけじゃ登っては来れない。そう思っていたが違った。壁を登ってくる。まるで壁から首が生えているかのように。ずずず、顔は無表情だ。怖い怖い、助けて助けてと心の中で何度も叫んだ。しかしまるで意味がなかった。その顔からそらすことも目をつむることもできない。とうとう3階を過ぎた。目の前に来た。おかみが私に向かって何かをつぶやいた。その瞬間私は意識を失った。気づいたらトンネルの前にいた。しかも帰りの方向を向いていた。私は泣きながら帰った。あの時おかみはこう言ったのだ。ないんだよ体が。何が何だか分からなかったが、その言葉が頭から離れない。
以上、防陽気旅館、読み方合ってるか分かんないけど、っていう話でした。で、ジータレスを見942、あ、違ったのかと。違います、この話も違う。はい、で943、口 SE が稲潤クオリティと。真似してんの、真似どうしたらいい。てかね、 SE は本当にね、なんか本当用意して流した方がいいんじゃねって思うんだけど、めんどくせえしっていうんでやるんですけど、口で難しいよ本当に。あのぶち壊すじゃん、ぶち壊せ、ぶち壊せでしょ、まあそれぶち壊せですけど、あのせっかくそのだから下手くそでもなるべくあんまりぶち壊せぶち壊せにしないように読もうとするわけですよ。その中で SE でね、 SE は余計にそのぶち壊せになっちゃうわけですよ下手だから。だからあんまやりたかねえんですけど、だから普通にズルズルって言えばいいんですけど、まあ一応やってみましたよ、944、いやー下手に実際の SE 出すのもぶち壊すことになりやすいかもと。そうか、もうやるんだったら徹底的にやった方がいいんじゃないかな。まあそこだけやるっていうのもあれなんですけど、だからなるべくね、そのなんつうの、例えば車で8時間かけてって言ってる時もなんかブーンぐらいはさちょっと入れるとかさ、だからそこまで来ればね、まあそれはそれでと思うけど。で945、ラップを口に当ててと。何の意味もなさそうだな。ズルっていう、だってズルってしかもさ、ズルって書いてあるけども実際ズルってならない。そのだから首が壁を登ってくるときに、まあ首、その肌とその壁のその材質のそのが摩擦で擦れ合うその音ぐらいはかすかに聞こえるかもしんないけども、そんなズルズル言わないでしょ本当は。その雰囲気的にそのズルズルって上がってくるんだよっていう、だから SE っつうの難しいんだよね。で946、実写映画の怪事もざわざわは SE で口で言ってるなと。マン、あ、そのアニメでもそうですよ。アニメでもざわざわって言うからあれ無理だもん、だってざわざわ、そうだ、あのざわ表現をどうすんだと。福本漫画特有のあのざわざわフォントのあのざわざわ、あとグニャーとかまあグニャーはあれなんですけど、ざわざわはねもう言うしかないんだよね、あの雰囲気は。ざわざわ。で947、カップ麺を横に。そのズルズルじゃないんですよね、その麺すすってる音じゃないんで。で948、誰も聞いたことないよねさすがにそんな音と、うん、聞いたことない。そのだから別にねいいんですよ、何でも適当に、肉買ってきてちょっと厚めの肉をね、もうそれすごいもったいない話ですけど、肉を買ってきて壁にねこのズルッズルってこの擦りつけるように上がっていくような音が本来なんでしょうけど、で949、お茶 SE 好きだけどと。まあそれはありがたい話で、だからなるべくまあ壊さないようにという気持ちではやってますけども。で950、インド人を右にと。なんでそこでインド人右に出てくるんだそりゃ。インド人がやってくれればいいんですけど、それはそれで、で、まあハンドルを右にですけど、まあつばけて
で951、おっちゃんコーン、ズルズルズルって麺をする音がどうかしたのと。まあ麺をする音じゃないんですけども、あんた今来たのかよという話なんですけど、自分がさっき読んだ話を聞いてればズルズルはわかるんですけど、別に麺をする音じゃないんですけど。で952、今夜が山だと。今夜が山田さんだよ、何が山なんだか、その山じゃねえし。で953、インド人がやったら枯れ臭くなっちゃうと。何が何がかが分かんねえ。何が枯れ臭くなんだよ。その SE が枯れ臭いのかよ。よく分かんねえよ、枯れ臭い。どんだけインド人、で954、ちなみに SE じゃなく BGM を日本昔話の本編 BGM にして怪談朗読したらやっぱりぶち壊しになるかなと。日本昔話の本編 BGM にして怪談朗読したらそれはぶち壊し、ぶち壊しでしょ。それ、と思いますけどね。だからといって今自分がかけてるのがいいのかっていうのもよく分かってませんが、とりあえずそのだって日本昔話の本編 BGM は昔話用だからね。しかもそれがそのなんつうの、日本昔話を聞いてた世代はそのもう染みついちゃってるから、市原悦子が出てこないのがおかしいってなっちゃうわけですよ、どう考えても。で955、防洋器旅館ってこれでいいと。違う、全然違う。防洋器っていうのは、木の棒とかの棒に枯れ葉とかの葉っぱの葉に、なんとか木で、その糸辺に己って書く、木ですね。防洋器旅館、これ検索かけてもね、なんか こういう旅館は別に本当にあるわけじゃなくて、かつまああるわけじゃない、まああるとは思ってなかったですけど、その防洋器って何て読むのかなと思って検索かけたんですけど、この防洋器ってね、読み方が載ってるのはちょっとよく分かんなくて、見つかりませんでした、まあそんな見つけようと思って必死こいてすごい時間かけたわけじゃないんであれなんですけど、とりあえずあの分かんない、なんて読むのかなと思って、だからあのこの分からない具合もいいのかなと思って、そのまま、はい。で、956、お茶もカレー臭出してるからカレーの匂い出ても大丈夫だねと。まあカレーとカレーでね、まあカレー臭まだ出ませんけど。で957、昔インド人かパキスタン人の引っ越した部屋のクリーニングしたけどスパイス臭かったよやっぱと。へえ、まあ結構、まあスパイスは結構ね、だからあれなんじゃないの、例えば外国で日本人が住んで、例えばそこでその和食をね結構作って食ってたっていう人だったら、なんか日本人がそのいたその部屋醤油臭かったわみたいのがあるかもしれない。ソイソーススメルが、SSS がソイソースのスメルがさってかもしれないですよ、その辺わかんないですけど、はい。てなわけで、何がてなわけかよくわかんないですけど、2時半近いんで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。今日の録音ファイルも普通にフォーシェアードにアップしたいと思うんで、もしよかったら聞いてみて、おくんな回しと。普通にホラーテラーのまたフォルダーに入れたいと思います。はい。で958、カレー氏は自分で気づかないから困るんだよおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、また大丈夫だろうとお考えでも、はい。まああとね、まあ、香水でごまかす、つうわけでお疲れ様でした、ありがとうございました。じゃあこの辺で終わりにします。ほいてやバイバイ。